こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トリガーポイントと筋筋膜療法マニュアルは、ディミツリオス・コストプロスとコンスタンティン・リゾプロスによる、筋筋膜トリガーポイント症候群の評価と治療を扱う臨床マニュアルである。日本語版は川北健二の訳により、移動の日本社から刊行され、理論編と部位筋別の実践編から構成される。中心となるのは、筋内の圧痛性部位であるトリガーポイントを、局所だけでなく関連痛筋機能、姿勢運動の偏り、損傷を生んだ力学的条件との関係で捉える視点である。トラブルとサイモンスの技法に、ジャンダの固有需要や筋バランスの考え方を組み合わせ圧迫。筋筋膜ストレッチ、運動指導を一連の臨床プロセスとして提示する、単なるセルフケア本ではなく、解剖学で理解と触診評価の基礎を持つ臨床家が痛みの発生源を仮説化し、介入後の反応を確認するための参照書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に関連痛を手がかりに痛む場所と発生源を分けて考える。本書の重要な前提は、患者が痛みを感じる部位がそのまま障害の発生源とは限らないという点にある。筋筋膜トリガーポイントでは、筋内の過敏な部位への刺激が離れた場所に特徴的な関連痛として知覚されることがある。そのため肩、腰、上肢、下肢などの症状を痛い一点だけの炎症や損傷として扱うのではなく、関連痛パターンと筋の走行、触診所見を照合して評価する必要がある。本書は筋ごとに解剖、トリガーポイントの出現部位、関連痛の範囲を示し、この照合のための実務的な枠組みを与える。これは図と一致すれば診断できるという意味ではない。類似した痛みは関節、神経、内臓など別の原因でも起こりうるため、臨床症状と身体所見を統合し、鑑別を意識することが不可欠である。痛みの部位だけを追う対照的な発想から、筋機能と痛みの分布の対応を検討する発想へ移すことに。本書の診断論としての価値がある。次に、トラベル・サイモンスの技法とジャンダの筋バランス理論を統合する本書は、トリガーポイントへの手技を単独の疼痛緩和法として提示するのではなく、トラベルとサイモンスに由来するトリガーポイントの評価・処置と、ジャンダが重視した固有需要及び筋バランスの視点を結びつける。前者は、圧痘点、索状高血、関連痛などを臨床上の手がかりとして扱うための基盤となる。後者はある筋の緊張や抑制が姿勢関節運動、協調運動の偏りの中で持続しうることに注意を向けさせる。両者を統合する意義は、圧迫で症状を変化させることと、変化を保てる運動環境を整えることを分離しない点にある。例えば過緊張した筋への介入後に、その筋が過剰に働く運動パターンが残れば症状が再現しやすい。反対に、筋バランスという抽象的な語だけで、痛みの再現性や触診所見を軽視しても評価は曖昧になる。本書のアプローチは、局所所見、感覚運動の調整、日常動作への配慮を往復させ、治療を1回の処置で終わらせないための構成になっている。さらに、損傷の生体力学で持続要因を生活動作と負荷から検討する理論編で扱われる損傷の生体力学は、トリガーポイントを偶然生じた局所現象としてではなく、組織に負担をかけた具体的な力や反復条件の結果として理解しようとする枠組みである。急な過負荷、反復運動持続姿勢、不適切な寛大の使い方などは筋に過剰な緊張や疲労をもたらし、症状を長引かせる背景になりうる。本書が持続要因を独立して扱うのは、圧迫やストレッチで一時的に症状は軽くなっても誘因が残れば同じ問題が再び生じるためである。臨床上はどの作業、運動姿勢、関節可動域の制限、あるいは筋力協調性の不足が問題に関わるかを、問診と身体評価から仮説化することになる。ただし、日常動作を単純に悪い姿勢と断定するのでは不十分である。負荷の量、頻度、回復の余地、個人の起用や機能状態を含めて考える必要がある。本書の力学的視点は、症状部位への施術を再発予防と機能回復へ接続するための論理的な橋渡しとなる。そして、是臓圧迫と筋筋膜ストレッチを反応を確認しながら用いる実践面では、トリガーポイントに対する阻血性の是臓圧迫法と筋筋膜ストレッチが具体的に解説される。ここで重要なのは、強い刺激を加えること自体を目的にしないことである。圧迫は、標的とする筋の触診所見や圧による局所感覚関連痛の再現を確認しながら、患者の反応に応じて調整されるべき手段である。本書が示すストレッチ要請サインという考え方も、可動域を力任せに広げるのではなく、適切な伸長感や反応を観察してストレッチ量を判断する姿勢に関わる。処置後には、痛み、圧痛、関節運動、動作のしやすさがどう変わったかを再評価することで、仮説と介入の妥当性を検討できる。 一方、急性の損傷、皮膚血管の問題、重篤な病態が疑われる場合など、手技を慎重に扱うべき状況もある。本書には近畿に関する章も置かれている。手技を写真通りに再現することより適応安全性、反応の再評価という臨床判断を伴わせることがこの内容を実用する条件である。最後に、約70筋の部位別記述を在宅運動まで含む治療計画に結びつける。本書の後半は頸椎部、肩部、上肢、腹部、胸腰椎部、腰椎部、下肢部に分け、約70の筋を対象とした治療法を収録する。この部位別構成の利点は、臨床家が症状の分布から候補となる筋を絞り、その筋の解剖、関連痛、触診位置、ストレッチ方法を連続して確認できることである。写真を用いた説明は、言葉だけでは把握しにくい身体表面での位置関係や姿勢を補う。ただし、筋の一覧はチェックリストではない。ある筋が痛みのパターンに合うとしても、実際に主要因であるかは圧痛症状再現、可動性、負荷時の反応など複数の所見で判断する必要がある。本書は施術室内の圧迫やストレッチに加え、在宅運動プログラムにも触れている。これは治療の効果を日常生活へつなげるためである。ホームエクササイズは一般化された処方ではなく、痛みの刺激性、可動域、動作目標、実施可能性に合わせて選択調整されるべきだろう。筋別の詳しさと自己管理への接続が本書を単なる解剖図譜と異なる実践書にしている。結論として、本書が特に適するのは、理学療法、鍼灸マッサージ、手技療法、運動指導などに携わり、筋由来の疼痛を評価するための整理された参照枠を求める読者である。トリガーポイントという概念に初めて触れる人にも導入的価値はあるが、内容を安全に使うには解剖学、触診鑑別近畿判断の基礎が望ましい。原因不明の痛みをすべてトリガーポイントで説明するための本ではなく、痛みの分布、筋の所見、運動機能、負荷の背景を関連付けて検討するための本として読むのが妥当である。類書には、関連痛の図譜に重点を置くもの、あるいはセルフマッサージやストレッチを簡潔に紹介するものが多い。それに対し、本書の特徴は、トリガーポイントの手技をジャンダの筋バランスの視点、損傷の生体力学、持続要因の検討、在宅運動まで含む治療過程に配置している点にある。約70筋を部位別に扱う実践性も、評価から介入案を組み立てる際の利点となる。もっとも、刊行時期のある専門書であり、読者は個別の患者に機械的に当てはめず、現行の臨床ガイドライン、医学的評価、必要時の多職種連携と併用して活用すべきである。その前提に立てば、局所治療と再発要因への対応を結ぶ密度の高い臨床マニュアルといえる。ご支援いただける場合は、ディミトリオス・コストポロス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。